ちは、文化放送アナウンサーの太田秀明です。今日は9月17日月曜日、今日は祝日敬老の日ということで、大竹誠さんはお休みということになります。そこで今日はスペシャルゲストのこの方と3時30分まで2時間半番組をお送りいたします。
こんにちは、波江津子です。
よろしくお願いします。お願いします。
今日敬老の日だから私呼ばれたと。
いや、そういうわけではないですね。敬老の日だから大竹さん休んでるっていうのは、ね、年齢のこともあるのかななんていうふうに思いつつ、
私は敬老の日
で、いや、ないか、
もう関係ない。
若々しくてお綺麗でいらっしゃいます。
ありがとうございます。よろしくお願いします
。で、どうしたわけかこの方にも来ていただいております。
はい、来ただきました。
はい、
野村くんなるでございます。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
今日は11時まで番組やってちょっと休んで、ここの生放送に来てもらったということ
で。そういうことです
ね。はい。文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、実は今日結構大変なことになっておりまして、うん、落ち着いてくださいって、落ち着いてないのは一番私が落ち着いてないんですけども、うん、大竹誠さんは、まあ、祝日なので、もともと今日お休みだったんですね。
もともとお休み。
はい、はい、はい。で、月曜パートナーが倉田真由美さんだったんですけども、うん、倉田真由美さん、なんと、体調不良のため急遽お休み。
なんか ね検査していろいろやってらっしゃるんですよね。
は
い
は
い、
ただ大したことはないと、
うん、
時期に復帰されるということなんで。
丈夫そうですもんね。
まあ丈夫ですよね。あんまり物を考え
て休んでからってことだよね。
そういうことになりますか ね、うん、で、倉田真由美さんの、まあ、リクエストで今日はメインパーソナリティに、まあ、話も弾むだろうということで、うん、波江津子さんをお招きしたのに倉田さんいないという、
いない、
シュールな状態。
あらま、
そう、
はい。で、波さんと私もそんなに接点がないので、
う
ん、
全然ない。
はい、じゃあ、国丸さん、昔文化放送でレギュラーで一緒にされてたんで、
う
ん、
そう、お世話になりました。その説は国丸様、はいはい、
国丸さん、なんて番組ですか。
野村国丸のご機嫌二重丸という、
はいはい、
16年前ですね。2002年。
そんな前なの。
私がじゃあ30ちょっと過ぎぐらいの時の話。
27、8じゃないですか。
あ、そうだったかな。分かんなくなってもう、最近自分の年も分かんなくなってくると。
だんだんね、
だんだん分かんなくなってくる。もう数えられない、多すぎて、
多すぎて、
うん、もう最近もほんと朝目が覚めただけでありがとうございますっていう、もう感謝の気持ちで一日過ごしております。
今日も元気でありがとう。
今日も元気でありがとう。とりあえず歩けましたってね。何笑って。やだ。
で、2002年10月から2005年4月までこのご機嫌二重丸って番組やって、
そう
スタートから奈美さんが水曜日のパートナーやっていただいて、
はい、
なるほど。
あの時も俺、最初番組始まるって聞いて、うん、キャスティングで、奈美悦子、
はい、
健直子、
はいはい、
水前寺
清子、
濃すぎてもうクラクラッとするよ。
失礼だよね。
一番濃かったのは誰ですか、3人の中で。今挙げた、
今挙げて最終的には一番濃かった波江津子さんが、番組スタートから
ディープインパクトですね。
ディープインパクト、ね、ずっと一緒でしたけどね。最初だから、どうよ波江津子というイメージで行った方がいいのか、どうしようかなと思ってて、うんうん、そのうちだんだんベラン名調になってきて、
はいはい、
で、大阪のお姉ちゃん風もあったんで。
もともと関西のご出身です
ね。元々関西です。もうガラガラです。もう本当にもう、
はいはい、言いたいことを言うようになったんで、うんうん、じゃあなんとなく波悦子っていうんじゃなくて、
はいはい、
波悦五郎、
はいはい、悦五郎親方。あ、
悦五郎、
懐かしいな。そう呼んでらっしゃいましたね。
そうなんだか、私ハワイとかロケ一緒に行ったら、知らない男の人が親方って言うから、待てよみたいな、誰だよ親方ってみたいな、海外で呼ばれるかみたいな。いや、聞いてますよ、いつも親方、気持ちいいっすね、男らしくて、男らしくてって言われたって困っちゃう。こんな女
で、まあ、ドロドロした、本当に若々しくてお綺麗ですけどね。
いや、なんかすごい無理してますよね。いやいや、今鼻ピクピクしたもん。
こっち見ずに向こう見て、
そうだよ、
照れくさいんですよね。
なんで
本当にね、ちょっと怖そうだし。
怖くない、
怖かったんだよ
本当に。私は
最初怖かったね。
そう
最初怖かった。だ、どうせすればいいか分かんない、うんうん、でも、はいはい、越後の親方にしてから、
はい、
もう急に楽になった。
楽にな
って、そうだって、一緒にご飯食べに行ったり、飲みに行ったり、なんかちゃんこ鍋食べに行ったり、ブラジャー外したり、
ブラジャー外したり、パンツ脱いだり。
そう、ブラジャーパンツは脱がない、ブラジャー左だって、本番の時に、うん、ノーブラで来るんですよ。
やった
やったっていうか、それちょっとさ、今日親方ノーブラですかって聞いたら、ノーブラだよ、何が悪いのっていう感じで、
はいはい、
見るかって言って、こう裾を隠し上げようとしたんで、みんなでやめてくださいって言って、
だ別に変わったもんついてるわけじゃない
から、ね、まあそうですよね、3つ4つあるわけ
だしね。飲んでるとだんだん苦しくなってくるじゃないですか、
はいはい、
さあ飲みながらこうブラジャー外しちゃうっていうのが定番。 外し始めたらみんなほらもう随分行ってるからこの辺であんまり飲まさない方がいいぞみたいな、
そうそうそう、でちょっと氷の微笑みたいな感じですかそんな綺麗なも
んそんないいもんじゃない
何それ
そんないいもんじゃないけどね、
じゃあもう久々に一緒に番組やっていただけると、
そうですね、こういう形でやるのは久しぶりですよね、
もうすごい久しぶり、
そうですよね、で野村邦丸さんはあの2時まで、
はい、すいません、
2時ちょうどまでお付き合いいただい
て、なんで最後までなんていないわけ、なんか
ちょっとほら俺昨日夜寝ようかなと思ったら、はい、番組のこの番組のプロデューサーの柿澤真理子さんから、はいはいはい、メールが入って緊急メールみたいな、うん、はい、入ってて、で奈美さんが来て、こういう顛末なんで、で一応予定入ってたんですよ、
はいはい、
あのやんごとなき、うんうん
うん、この時間もこの時間も1時も
本当はね、
本当はね、
入ってたの、
そう、はははじゃあこれ見ないふりをしようかなと思ったんです、
あの全然返事が来ないんで、泥酔だかバックレてんだかってちょっと困ってました、
バックレだったんだよ、うん、
最初バックレてたの
相手波さんだし
そんな前じゃないですよ ねでバックレてたんだけど俺ってほら小心者じゃん、
はいはい、
ね、
まあこう見えてね、
で今俺フリーだからさ、
はいはい、フリーなの今、
そう、
もう買っちゃってる
ね、今年の1月からフリー、
え何それ、
あ去年の1月、あもうそんなになるんでしょ、
聞いてないよ私、
言ったよそんなにやめるって、でフリーになってるしね、ゴールデンラジオの大プロデューサーからせっかくのご依頼があったのを、うん、どうしようかなと思って、
放送ウーマン賞受賞ですよ、
放送ウーマン賞ですよ、あそこで笑ってますから、
本当に
すごい悩んだ
後にこう言って手もみして
メール返して、うん、あの分かりました、
はいはい、日までだったら大丈夫、
はい、
はい、ありがとうございます、
あ、いえとんでもないです、はい、ありがとうございます本当に、
でこうやってあんまり大竹まことゴールデンラジオ週のしない、うん、このメインどころなんですけど、
そうそうそうそう、
しかも、はい、月曜パートナーの、うん、倉田真由美さんのみならず、
うん、
月曜レギュラーのレポーターガンバレルーヤも仕事の都合で急遽お休み、
こっちも仕事
で、何その仕事の都合って、
まあ仕事大事な
仕事じゃん、
なんかここより大事な仕事があったんじゃないですか、よくわからないですけど、ちょっとやりたい事情は、はい、で急遽あのバイク川崎バイク BKB さんっていうピン芸人さんをレポーターとして仕立てて、うん、後ほど登場してくださると、
バイクバイ
ク、あのコスチュームでピンあのネタやるんですよ、ド派手なその白地の T シャツに赤い長袖、ね、で真ん中に BKB バイク川崎バイクの頭文字があって、
なんかラジオなのにさっきなんか汚い服着てた、今着替えたの、あの T シャツに、
ああまたあの汚い衣装に、汚い衣装って言ったんですけど衣装に着替えて、
そうなんかでサングラスしてパ
チマチ、
あそうなんだ、
あんまりこうオーラの感じ出さない、
あんまりじゃ ほとんどないよね、
ブレイク思想、ブレイク思想詐欺ってブレイクブレイク詐欺って言って数年前から今年こそ行く今年こそ行くってずっと言ってるっていう感じの
ねうなずいてる場合じゃないでしょそこで、うん、
はいはい、
ね、うん、ブレイクしたらよろしくね、しなかったらあんまり
ブンブンってどうでもバイクブンブンの、 あの持ちネタ今ちょっとポーズ、
あやバイクブンブンって見たことないから分かんないわね、
見たことない、ね、野村さん見たこと
ないないね、
ないよね、
は
い、
大丈夫ですよ、この後レポートね頑張っていただければ、
ね、
はい、ね、でこうやってレポーターとも我々何の接点も
今聞いてる方で太田秀明以外の声以外出てない
わけですよ、そうですよね、レギュラーで、ね、私だけですからね、はいはい、で、うん、あの森永卓郎さん3時台のコメンテーターが
遅刻してくんでしょ、
ひょっとしたら遅刻の
もう今日だからなんていう月曜日なの、
ね、何なんだろうね、
みんなやっぱ3連休だからみんなどっか緩んでんのかな、ね、どうしてんの、
は
でしょ、私だけを真面目に入り時間の30分前に入ってきたの ね本当に真面目よ、
あのもう一つだけちょっとお詫びしたいことがあるんですけども、
まだあの
昨日の夜に、うん、あ一昨日の夜か、うん、一昨日の夜にあの長男次男と中華料理屋で飯食ってたら、うん、あの先日10万円で入れたあの折れた前歯がまた欠けまして、
そう
欠けたの、
見てないのよ前歯、
あらまあ、
なんかすんごい間抜け
な、前歯ないとほんと間抜けよね
はい、だから、まあ、作業とか、うん、そのニュースの時にスカスカになっちゃうかもしれないです、クレジットとかちょっと許していただきたいと、ね、今サイトにアップ
し、ね、
もうボロボロだな体な、
ボロボロ体ボロボロだし、
バランス部長ですよ、でも
あら
部長 ね、まあ、ね
すごいね、
は
い、
でそんなシュールな状態で今日は敬老、
ね、
の日、
敬老の日だよ、
3時半までお届けしようと、
ね、元気出して頑張りましょうよ、
元気出して
終わりまで、
でさっき打ち合わせ聞いてたら、うん、あの奈美さんって本当にあの人型ならぬプロ根性の持ち主で、まあ休まない遅刻しない、
サボらない、国丸さんの番組ので
初めてっていう
芸能界入って初めて
本番中ですよ、 ラジオの本番中
にまさか痛かったんだけど、
うん、でいやでも出さないんだよ顔に。でちょっと体調おかしいのかなと思って、うんうん、親方大丈夫って言ったら大丈夫大丈夫って気にしないでって言われてるうちにだんだん前かがみにこうなってきてで前かがみになってるって、だから女性の場合ってほらいろいろあるじゃないですか、
うん、まあね、そうね、
これはまずいよなって言いながら、あ、親方じゃあちょっと休んでてもいいよって言ったら、いや私喋るって言ってて、
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫って言ってて、それでもオンエア上分かった方いないと思うんだよ。
全くあの聞きづらい、いつも通りの明るく楽しく元気な波
江津子さんと。ただもう顔色がどんどん白くなっていくし、前かがみで
目はちばしってくるし、
これはまずいって言って、番組終わる30分前まで頑張ってたんだよね、
うんうんうん、誰にも言わずに、うん、
言わずに
もちろん頑張ったんですけど、いよいよ台本が読めなくなったの。もう焦点合わないんですよ。
うわ
ーってなってきて、やばい次私多分喋るのにわからないみたいな感じで、
う
ん、ちょっとギブ、
うそのまま救急車だ
言って、でそのままなんか背中、はい背中出してください、はいくの字になってと、ボパー注射を打ったり、そのまま
ガラガラ
手術、もうすぐ盲腸だったんですよ。だから私も途中から記憶なかったんだけど、うん、もう切った明くる日にお医者さんと喧嘩ですよ、なんだと本人が OK してないのに切るのよみたいな、
ら始まった。
そう、そしたら30分遅かったら危なかったんですよ何が危ないのよみたいな、だって次の日仕事入ってんのに冗談じゃないわよって、なんかできなかったの止めるとかなんとか、いやもうできそんな状態じゃなかったです
いや助けてくれた人に、
そうでもちょっとよくこんな強気
な態度で喧嘩をして言うのかなって思うんだけど
何でもそうなの、なんかね違う の、 あの奥歯に物を挟んだ、
はいはい、
ベールをかぶせた、そういう話し方が一切できない人のちっちゃい時から、も
う
とにかくはっきり言うの、
はっきり、
だからきついと思われるけど裏ないから、
まあ なるほどね、うんうん、ストレートに思ったことをこう、
そうだからイコールいい人なの、
いい人、いい人、
もういいそうと思うよ。
なるほど、なるほど。
いいよ。
でもそっからだ盲腸で、でも翌週復帰したもんね。
そうすぐに。もうすぐ復帰して、先生がまだ無理です、腹筋力入りませんよとか、大丈夫ですって言いながらやった。うわ。
でさっきね打ち合わせの時のお話伺うと、もうなんか病気言っちゃ悪いけど病気のデパートみたいな。
うん、デパートっていうか、まあ病気は一つなんですよ、免疫の病気で。
あ、病気は一つなん
ですか。小脊脳胞症性骨関節炎という漢字が10個あるの、書けないの難しくて。
うわ、
その難しい、まあ、免疫の病気ですね。だからリュウマチとか膠原病とも違うんだけど、うんうん、似て非なるものだけど、同じ免疫の中の一つに、アレルギーの中に入れられてるって、
はいはいはい、
で絶対数が少ないので、うんうん、まだ薬もないし難病指定もされてないし。
あ、難病指定もまだ
なんですか。されてないんですよ。
だから
もう一生懸命動いたんですけど、なかなかやっぱりね国もそういうことでは動いてくれなくて、だからしょうがないので自分でいろんな食事のもう食べて、人間って食べて全て血となり肉とね、だから生きてる上には食べていけないけん、じゃあ食を変えようってことで、それからいろいろあんまり仕事に行けなくなっちゃったんで、一生懸命勉強して資格いっぱい取って、でまあ食事で一生懸命やってるうちに、だんだんあの病気の症状はもう寛解状態、あの完治する病気、一生かかっても完治する病気じゃないんだけど、
上手に付き合うってことですね、
寛解状態にはなってるんですが、置き土産で変形した骨が元に戻らないので、うん、痛みだけはもう24時間365日、
はいはい、
ずっと痛いです。でもコントロールする方がすごくよく分かって、最近もう学習した15年も経つと、だからもう全然なんかそれによってまた仕事を辞めるとか中止するとか遅刻するとか一切ないですよ。
へえ、すごい、うん、で大竹誠さんちょっと前まで腰痛で苦しんでたじゃないですか、
ね、
もう手術も終えて、ね、もう腰の痛み全くなかったんですけど、うん、その手術に至る前にちょっと痛み止めも含めて、あのブロック注射っての
も、ブロック注射もよくやります、整形外科。
もう世界で一番こんな痛い注射はないって言って、うん、もう番組で毎日のように訴えてたんですけど、う
ん、いやいやいやそんなことないですよ、うん、私3週間に1回6本打ってますから、なんちゃことない、6本6箇所、仙腸関節療法、腰の4番療法、股関節療法ってやつ。
大竹さん死んじゃうよな、
そんなことしたら。もうい
やさすがにね、あのやっぱり 痛いし、こうちょっと神経に当たる時もあるんで、うん、ガーン飛んだりするけど、うん、その時はやっぱタオル口に詰めといて、歯折らないよ。だって私歯2回も奥歯折れてんの、高いセラミック。
なんかその痛み我慢して
うーんってやってるから、30分ぐらい我慢しなきゃいけないの、6本あると。1個やって、先生ちょっと休憩させて、先生ちょっと休憩させてって言って汗拭いてまたやるみたいな、3週間に1回やってるから、1本で大竹さんちょっと根性ないんじゃないっていう感じ。
でもさ、普通その3週間に一 ペンやるんでしょ。一回やるでしょ、うん、でま、その場はいいけどもまた3週間後に行かなきゃいけないじゃない。
3週間後っていうかもうその痛みはあの持つ時は1週間は、まあ、ゼロにはなったことないの、うん、痛みが10のうちの、まあ、2ぐらい、うん、だからもう全然楽、まあ、こんな痛みがないって幸せなことなのっていうのがあるんだけど、うん、それがいい時は1週間持つけど、うん、ダメな時はもう2日ぐらいで戻ってくる、あとは痛み止めを飲みつつあんまりひどいと点滴してもらいつつ今日に至るみたいな感じ
だから、なんでそうやって辛いのに明るく元気にしてられるんですか。
バカだからじゃ
ひょっとしたことないけど
でもみんなに、ね、ナミさんぐらいひどい腰の状態だと皆さん入院してたり車椅子ですよって言われて、なんでそんなスタスタと小走りでみたいなこと言われるんですけど、何なんでしょう ねまだお迎え来ないからね。
で、あのそんなにあの運動もできないわけでしょ。
運動しちゃいけない病気なんです。要は痛みを多くしないためにはこう安静にしてるしかないっていう病気なんですよ。だからもうあじゃだな腹筋なくなってきたなと思うんだけど、腹筋運動するともう一発で腰にくるんで、うわ、だからお風呂の中でやる方法を覚えた。お風呂
自分で
自分でふっかーかーと腹筋やらなくてもいいようにお風呂の中で呼吸でやるの。
どうやったの。
あのだからスッとスもう目いっぱいって吸ったら今度はフーって出し切るの。
で
出し切った時に、そう出し切った時にお腹カチカチになると5秒ぐらい止めるのね、うん、でまたで意識はずっとここ腹筋に持ってきて、でそれをねお風呂の中でなんかお風呂だからほらなんか負荷もかかるしお湯の、でそれをだから大体できる時は10回ぐらいへーやーって言いながらやってるんだけど、できない時にもやっぱ5回はやってる。でないと腹筋がないと余計なんていうの内臓も降りてくるしお腹だけポコンと出ちゃうし、やっぱりあの何腰にも悪いじゃない腹筋がないって。腹筋と背筋って生きていく上ですごい人間大事だから二足走行
なんだっけ、消耗
脳
胞
小脊脳胞症性骨関節炎、
これが分かるまで時間かかったよね。
そう丸1年ちょっとかかった。
病名が分かんなくて、あ
そうか
100件ぐらい行った。
そうそうそう
病院全国、
うわ
でも、ラジオはずっとレギュラー続けてらっしゃったから、
その痛みに耐えて、
うん、
でこうじゃないかと思って診断してもらうとそうじゃなかったって言って、それを毎週のように聞いてた
から、だからしょっちゅうもう本当にね1年で100件近く行った。診察券がもうトランプできるぐらいたまった。それでもうどれもどこも分からなくて、お医者さんって何勉強した気なのっていうぐらい、でこっちの症状にはあんとかどうしよう、これは何なんだろうって言ったら、やっぱり分かりませんみたいな、分かりませんって言ってくれるお医者さんの方がまだよくて、やっぱりみんなお医者さんってプライドあるから、これは何とか何とかですよって病名つけないと薬も出せないし、だから出すわけ病名を。
分からないとは言えないですね。
言わないのプライドが。でも中には2人ぐらい、もう本当に申し訳ないですけど勉強不足で分かりませんって言った先生がいた2人。
なんだっけ、秋田県の玉川温泉だっけ。
あ、うん、あ玉川じゃなくて秋田県の由利本荘市っていうところに本荘第一病院というのがあるんですよ、はいはい、でそこがネットでバーッとうちの主人が調べてくれたら、うん、同じような症状の人がここに行ってるよっていうんで、うんうんうん、ネットで調べたらもうすごいおじいちゃま先生だったので、はいはい、毎週火曜日と月曜日、月曜日と火曜日の2回それも3時間か4時間だけしか見てませんっていう、うんうんうん、でじゃあこのお医者さんだって予約して、予約は聞きません、うん、どなたもみんな同じ条件で並んでくださいって、またこれが頑固な先生で、はいはい、でしょうがないが秋田に土曜日日曜日の最終で行って、ちょっ と近くのビジネスホテルしかなかった泊まって朝9時から並んで、で、午後近もうお昼近くに見てもらって、うん、でそこで初めて、あこれは小脊脳胞だねって言ったんですよ。ほんでうわすごい前橋先生、うわすごいと思って、先生小脊脳胞ってどういうこと、まあ気の毒だけども仕事ができるかどうかわからないねって、あのこの病気って完治しない病気だからね、うん、ただまあ希望捨てずにやろうねって言われて、もうガーンっていう感じ、頭が一瞬の、ほら手のひらと書いて字のごとく、小って手のひらと脊って足の裏に脳胞ができる、うん、それがどっかが常に近海が出てる、だどこ触ってもつくわけじゃない、もう顔も洗えない、洗い物もできない、だから軍手してゴム手袋して顔洗ったり食器とか洗ったり掃除するんだけど、今度軍手に血と海がついて外れないの、でそれをお湯につけるので、その軍手剥がす時がもうずっと泣いてた。まあ、
もう仕事ができないかもしれないっていう人の喋りじゃないですね。
口だけ元気、
まあ、大体こういうとこ長生きするんだよね。100歳超えてるわけだ
から、ね、だってもうさ、もう美人薄命って言われたってもう今死んだって美人じゃないんだったらもうずっと長生きして世にはばかってやる。
綺麗だね、
ありがとう、
はい、じゃあこんな感じで波江津子さんは3時半まで野村邦和さんは2時まです
いません、
お付き合いいただきます、はい、はい、それでは今日も始めましょう。